弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。この聖書の箇所で弟子たちは不安の中にいます。それはこの直前にイエス様が、私は排斥されて殺される、このようにお語りになっておられたからです。自分たちの愛する、そして先生として付き従っていたイエス様が、敵対する人々によって殺されてしまうというのです。さらにイエス様は、自分に続くようにと弟子たちに促されるのです。弟子たちにはイエス様が言われることの字面面はわかります。しかしその意味するところがわかりませんでした。理解を超えた恐怖にとらわれているのです。そういう中で彼らは何をするのでしょうか。弟子たちの間で、自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたのです。意外な感じがします。これからイエス様は、そして私たちはどうなるのだろうと心配し話し合うというのならわかるのですが、こういう時に誰が一番偉いのかという議論を始めたというのです。それは少なくとも自分は一番ダメというわけではない、そのことを確認したいと思ったということでしょう。自分はそこそこ良いところにいる、そのことによって安心したかったのです。また続いて弟子の一人はイエス様にこのように言いました。お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。この時すでに様々な理由によってイエス様と一緒に行動はできないけれども、イエス様のことを信じて良い働きをしている、そのような人たちがいたのです。けれどもこの弟子は、そのような人による働きを喜ばないで、私たちと一緒にイエス様に従わないような人は劣ったものであり、出しゃばった真似をさせないように指導するべきだと考えたのです。自分たちより成果を上げている人がいることに焦りを抱いたのです。そしてイエス様と一緒にいるという自分たちの特権によって安心しようとしたのです。今日の弟子たちの姿は、人間は不安の中でどういう行動をとるかということをよく示しているのではないでしょうか。不安というのは根源的には神様から離れることによって生じるものです。しかし私たちは、自分がしっかりと成果を上げることで人からの評価を得、それにより不安を取り除こうとするのです。成果と評価によって人間の価値や優劣を決めようとする風潮は現代においても一般的です。会社などの組織を動かしていくためには、確かにそういうことが必要でしょう。しかし、そのような評価は一時的で一面的に過ぎないものです。決して人間に対する絶対的な評価ではない、そのことを忘れてはいけないと思います。私たちは往々にしてこうしたこの世的な価値観に支配されてしまうのですけれども、そのようなもので自分の本当の価値は測れないし、そのことによって優越感を持ったり、劣等感を持ったり、人を羨んだり、蔑んだりするべきではないのです。イエス様は弟子たちを戒め、一人の子供を立たせて言われました。私の名のために、この子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。あなた方、皆の中で、最も小さいものこそ最も偉いものである。あなた方は子供のように小さくなってほしい。それが本当に大きくなることだと言われるのです。イエス様は、私は排斥されて殺されると予告されました。イエス様は無実であるのに、極悪人として十字架にかけられ、処刑されるほどに、小さなものとなられるのです。しかしイエス様は 復活させられます。誰よりも大きくさせられるのです。イエス様は私たちに、あなた方もこのようにして大きくなるのだということを教えておられるのです。自ら偉くなろう、大きくなろうということではないのです。イエス様の大きさに私たちが預かるためには、小さくされたイエス様を決して見失ってはいけないのです。そのことは小さなものを受け入れるということ、そして小さくされてしまう自分に絶望しないことでもあるのです。私たちの価値は何をしたのかという成果と人からの評価によって決められるものではありません。イエス様がこの私をどのように扱ってくださったのか、ここにかかっているのです。イエス様は私たちのためにご自身の命を差し出し、極限まで小さくなってくださいました。それほどの価値をイエス様は私たちの中に認めてくださっているのです。私たちはイエス様によって、成果によらず、人からの評価によらず、価値あるものとされているのです。私たちは褒め添やされたり、けなされたりするたびに、自分の存在価値が揺れ動く、そういう社会に生きています。しかし、そのような相対的な、一時的なものに振り回されないために、絶対的で変わることのないイエス様の言葉を聞く必要があります。ぜひ続けてお聞きくださるようにと切に願っています。